もしもし。
もしもし。
はい、テレホン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
はい、最初に年齢を教えてください。
はい、私は73歳です。
73歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
81です。
81歳。
はい。
ね、お二人で暮らしてるの？
いいえ、孫のことでちょっとお相談したいと思って。
お孫さんは何歳ですか？
21歳です。女の子の21歳です。
21歳で女の子。
はい。
でどんな相談ですか？
それでその子が家を出て親が探せなくて母親が来てませんかってメール来たんで、母親から私がメールでどこへも行かないで家に来るんだよっていうことをメールしました。そしたら家の方に来たんですね、それで丸3ヶ月になりますか、その子が来てて両親とお金の問題があったらしくってカードを使えるようにしてたみたいですね。
はい。
それでいろんな引き落としがすごいんで調べたらやっぱり使ってるっていうことで、そのお金を返してくれと言ってるわけですよ、親が。
はい。
で働いてたんですけれども、職場のおばさんがどうのこうので辞めちゃったらしいんです。
はい。
それで一人暮らししたいと思っていたみたいなんですね、でもそれができないんですよね。まだ本当に正規に勤めてるわけでもないしバイトなので、それで来て1ヶ月ぐらいしてから私が住んでるところの区役所に聞きに行ったら、やっぱりそれは住んでるところの役所の方に行って聞いてくださいっていうことで足を運んで聞いたんですね、そしたらやっぱり本人が来ないとダメっていうことだったんですね。それでちゃんと話はしてもらえなかったんですね。
それは上司から言ってあなたのやってることが出過ぎてるもの。
そうですか。
だってあなたご主人80歳でしょ。
はい、そうです。
片方は21歳のお嬢さんでしょ。
この子には言ってます、あと1年ぐらいしか面倒見れないけれども。
1年ぐらいの面倒なんてもう見えないどころかもう見る必要ないでしょ。い
や本当にこの子は小学生中学生から問題の多い子だったみたいで、すごく気にはかけてたんですね、やっぱりこうなるんだっていう感じです今は。
だけどなんか余計なことをやってるって感じはしないですか？
余計なことでしょうね。
そこがあなたの今日の相談のメインで、なんでこの相談をしてきたんですかっていうところなんですけど、
主人と話をいろいろしたりはしてるんですけどもね、なかなかやっぱり主人もおとなしい方なんで二人では解決できないなと思って、まあ、息子もちょっとおとなしいところもあって話を持っていけない、お嫁さんも口出すのをやめてくださいとかいい加減にしてくださいって言われてるんです。メールできてるんですね、確かに。
だからそのおとなしいっていういい表現を使うこと自体がおかしいんじゃないの？人から悪く言われることが怖いんじゃないの？
いや怖くはないですけどね。
それだったらこの21歳のお嬢さんになんでうちに来なさいなんていうことを言うわけですか？
まあ最初来た時には遊ぼうと思って遊ばれたりする時もあるからねっていうことを言った。そんなのしてないってこの女の子は言ってましたけど、そういう心配があるわけですよ。
いやだから
私が心配するのがやっぱりおかしいんですかね。
そうすると今日の相談というのはどういうことなんですか？
この子をどういうふうに口説くっていうか話をして動かすっていうか。
この子の責任者は誰ですか？母親でしょ？
そうですね、母親ですね。その母親も
母親に本来の責任を果たすことを求めないで、なんでこの高齢のあなたがそれを背負い込んで、しかも周りの評判も気にしてこういうことをしちゃう、その弱さっていう、弱いっていう表現じゃなくて、おとなしいっていう、いい表現にしちゃうんですよね。もっと言えばちょっときつい、ごめんなさいね、あのせっかく電話かけてきてくれたのに。
はい、
あなたは周りに迎合しすぎてんですよ。
そうですか。
だから不安なんですよ、あなた自身が、自分が。
それはあるでしょうね。
だから基本はあなたが不安だから出ている行動を それを私が不安だからこういうふうになっちゃうんですって言わないで、孫の面倒を見なければいけないというふうに合理化しちゃうんですよ。ちょっと難しい言葉を使うと、
はい、
不安の消極的な解決なんですよ。不安の時に子供を怒ったとしますよね、
はい、
怒って、
はい、
それなのに、
はい、
しつけのために怒ったというような言い方をしちゃうのが合理化なんですよ。消極的な解決っていうのはそういうことです。だからあなたは自分のやることを全部いい方に評価しちゃうんです。じゃなくてあなたは自分の今やってることは基本はあなた自身が不安なんですよ。
確かに先考えると不安ですよね。
そうすると今日の相談っていうのはこの私の不安をどうしたらいいですかってことですか。
ああそういうことになりますね。じゃあね、
これはちょっと難しい相談ですけれども、
はい、
今日はスタジオに弁護士の中川淳先生がいらっしゃってるので、
はい、
伺ってみたいと思います。
こんにちは、中川です。
よろしくお願いいたします。
奥さんね、
はい、
まず今回の件が起きてね、
はい、
息子さんとは話したの？
息子も一回うちに来て、私たちは聞いてるだけですけど、お金のことですから。
いや、おばあちゃんおじいちゃんのところへ来てね、
はい、
子供の親子が話す、それはそれでまあいいんだけど、
はい、
その前に、
はい、
息子にね、
はい、
お前一体何をやってんやこれはという話はご両親、あなたとご主人はしたんですか？
いや、直接は話しないんですけれども。
なんで？息子さんに対していつまでおばあちゃんに面倒かけんだと、自分の子供のことでって、まずそっちを怒鳴り飛ばすのが最初なんじゃないの？なんでそっから始まらないのかなと不思議に思って今聞いたんだけど。
まああまりね、怒鳴ることはしてないんですけどね、今までね、そうやって育てたもんだから。
いやだってあんた自分の子供が20歳過ぎてよ、
はい、
社会人になってんのにばあちゃんとか行って、ね、世話になってるって、こんなこっぱずかしいことないわけでしょうか。普通は、うん、なんちゅうことはお前晒すんじゃっつって息子をまず蹴飛ばすのが最初じゃないの？お父さんだって、
うん、子供に甘いですかね。じゃあ
当たり前でしょうが、うん、だってそういう子に育てた責任自体が息子さんにあるんだよ、うん、息子夫婦だ、ごめん、
うん、まあ、随分苦労してきたみたいですけどね。
いずれにしてもね、
はい、
そのお孫さんのことはね、あなた方が面倒見れる話じゃないんですよ。世代的な問題もさりながら、
はい、
一義的にはだって親がさ考えるべきことなんですね、
はい、
これが一つからもう一つはやっぱり本人ももう20過ぎてるわけでしょ、
はい、
だから本人自身がある意味ちょっと残酷な言い方だけども、自分自身で歩かなきゃいけない年になってんだから、そこでさっきおっしゃったけど変な男に引っかかって何してってそれはあるかもしれんけど、そんなもん自業自得だわね、はっきり言って。
本人は言っても無駄だって言うんですね、親にね。
何を言っても無駄だって。
何をっていうか、お金のことにしても少しずつでも返せばって言ってるんです、うん、そしたら自分が気が楽だよって言ってるんだけど、
うん、
どういうふうに思ってるのかがね、頑固として言わないところがあって。
だってあなたが解決できる問題ではないじゃない、そもそもが。
確かにそうなんですけど、
うん、息子さんたちは自分のその子をどうしようと思ってるってお母さんには言ってるの？
お姉ちゃんところにも行かないで、私たちのところにも行かないようにっては言ってるみたいなんですけど、行くところがなくなってて感動されてるっていうか、そういうところがあるんですよね。
じゃあ息子さんはお嬢さんのことを、まあ、今時感動って言葉ないんだけど、縁を切るって言ってるわけ？
感動っていうのはお嫁さんが言ってるんですね。なんか支払いがね、親のカード決済になってるみたいで、
はい、
そういうのをね、自分で払ってくれということなんですよね、息子たちはね。
いやだからね、
はい、
具体的な状況はお母さんにもわからないわけでしょ、奥さんにもね、
はい、
だから息子さんたちから、
はい、
少なくともあなたの方に迷惑をかけたわけだから、自分の子供が、
はい、
だから息子さんに一体問題の状況が何なんで、それで息子夫婦としてはこの子をどうしようと考えてるのか、
は
一旦はこうやって迷惑かけたんだから、
はい、
ちゃんとおばあちゃんに説明しなさいと、
はい、
息子さんからまず説明をさせなきゃ、お母さんが、
うん、
状況がわからないじゃない。そこでおばあちゃんが走り回ったってしょうがないでしょ。
私息子に甘いのかな。
甘いと思うよ。めちゃくちゃ甘いと思うよ。私なら蹴飛ばすけどね。
ああ、そういうことはしないです、私は。
蹴飛ばすっていうのは言葉のあやでありましてね、はい、本当に蹴飛ばせって言ってんじゃなくて、うん、
はい、
自分の子供をどうしようと考えてるのか、息子が親に説明するって当たり前の話じゃないの。
はい、まあ、迷惑かけてるっていう言葉は一言はありますけどね。
で、仮にその、我が娘であるにもかかわらずね、
はい、
放り出すって言うんならば、
はい、
それはそれで、もう任せるしかない。ただ、
はい、
ただその放り出し方が尋常ならざるものがあって、
はい、
でそのお孫さんがちょっと生活含めてどうにもならん時に助けられる範囲で何かをしてあげる、ね、手を差し伸べるっていうことはあってもいいとは思うのですが、
はい、
おばあちゃんが全部かぶってね奔走する話ではないのですよ。
一人で生活したいって言うんで、1年ぐらいは食べさせることはできるけどお金もあげれないし、それは約束だよっ て,
あの言ってるんです。一人で生活をするって言ってみたところで
できるわけないんです。
生活力はないんでしょ。
ないんです。
だとしたら息子さん夫婦が自分の手元で生活させるしかないじゃないですか、はい、それを息子さんにあなたが話すことじゃないんですか。
やっぱりそうなんだ、そこなんだね、
と私は極めて常識的な物言いしかできないんだけども、と思うのですよ、ね、おばあちゃんねちょっと抱え込みすぎ。
あ、そうですか。
うん、ちょっと加藤先生に変わりますね、
はい、すいません。あなた今虚しいんでしょ。虚
しさは
虚しいから、
はい、
お孫さんに関わってくるんですよ、うん、80歳のおじいちゃんと二人の生活を充実していれば他人の人生には関わっていかないんです。自分の人生が虚しい人が他人の人生に絡んでいくんです。
自分ではやることはやってきたな、頑張ってきたあれはあるなって自分に褒めてるんですけれども、
周りの人間にそれぞれの人がそれぞれの責任を果たすということをきちんと要求する、
そこが欠けてるんですね。
そこが一番大切なとこなんですよ。
そうなんですね。
いいですか、
はい、
自分がやるべきことをきちんとやることが、
はい、
仲間に対する最大の義務なんです。
はい、
あなたはそういう生き方してないんですよ。あ、他人の人生に絡んでいくんです。それで自分の人生に意味を求めるんです。テレフォン人生相談でもよく言うんですけれども、
はい、
自分の人生を活性化するのに最も安易な方法は他人の人生に絡むことなんです。
なるほど。
そして他人の人生に絡んで、あなたさえ幸せならば私はそれでいいのっていう、こういうとんでもない神経症的非利己主義っていう言い方なんです。うん、だからもうあなたは自分の責任を果たすことが、
はい、
他人への責任を果たすことだっていうことをしっかり覚えておいてください。他人に絡まない。
なるほどね、わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。失礼いたします。
自分の人生を活性化する最も安易な方法は他人の人生に絡んでいくことです。